84.2 FM United North 愛知北 FM 大道メタル工業株式会社プレゼンツ大道スピリット。この番組は大道メタル工業株式会社の提供でお送りします。
こんにちは。この時間は大道メタル工業株式会社プレゼンツ大道スピリット、ナビゲーターの DJ フージーです。よろしくお願いします。この番組では今年創立85周年を迎える世界で唯一の総合滑り軸受けメーカー大道メタル工業が働く上で大切にしている大道スピリットがどのようにして受け継がれているのか、現場の社員へインタビューをして迫るインタビュープログラムです。今週も先週に引き続きこの方々にスタジオにお越しいただきました。それでは早速お名前をどうぞ。
こんにちは。大道メタル工業で働いています篠塚由紀です。よろしくお願いします。
続いて
同じく大道メタル工業で働いている村井里穂です。よろしくお願いします。
先週に引き続き今週もありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかほぼほぼガールズトークをされてでさらにちょっとオンエアで大幅にオーバーしてしまったところはバッサリカットして、はいね、無事オンエアもできましたけども、
はい、
また今週もよろしくお願いします。
お願いします。
今回はですね、今もう5月も中盤に差し掛かっている頃でございますけども、はい、大道メダル工業もねこの度また新入社員も入って1ヶ月とちょっと経った頃で、はい、それこそ皆さんのお二人のように、まあ、ドキドキしていた時期もあったんでしょうけども、
はい、
お二方新人の頃、二人が新人の頃何か当時先輩から学んだことで何か思い出に残っていることとかって何かありますか？
私はほうれん草です。
はい、
やっぱ社会人になったらやっぱ報告とかは絶対必要になってくるので、それはやっぱ大事だなって思っていて、それは自分で解決とかできなかった時にすぐ上司に相談することが大事だなっていうのを教えてもらって今も実践してます。
まあ、ほうれん草はね、まあ、社会人の基本の基礎も言えるところですからね。
はい、
やっぱりこう篠塚さんってこうどこか見た目風貌とはなんかギャップがある真面目なそういうところの 大切さをちゃんと気づける方なんですね。
意外と、はい、
ちょっとこう今どきな子なのかなと思いきや全然根は真面目なんですね。
めちゃめちゃ報告しますね
え、それはやっぱり仕事において困ったこと悩みとか
すぐ聞きます
ほうれん草大事です。
ほうれん草大事です。
なるほど、
はい、
村井さんはどうですか？
そうですね、私も同じでほうれん草がすごい大事って、はい、まあ、研修の頃からずっと言われてたんで、周囲の人に迷惑をかけないように報告、連絡、相談はちゃんとするようにしてますね、はい、あと感謝の気持ちをきちんと伝えようってことも教えてもらって、もう何かしてもらったらちゃんとありがとうございますを伝えるようにしてます。
偉いですね。
偉いですね。
本当に。
本当に。
基本。そう。そして感謝の気持ちを忘れない。
はい。
まあ、今、まさにだから、1年目の方、新入社員の方は、まあ、1ヶ月とちょっとですけども、はい、2人のもとには、どうですか、なんか、部下、後輩は入ってくることとかあるんですか？
私は今年も1名入ってくる。
まだ来てないですけど、現場には。
ということは、今まで2人が報告、連絡、相談、2人がしてきた側が今度はされる側になるかもしれませんね。先輩、
そうですね、
こういう時どうしましょうとか、
あ、
どうしますか、下の子に、下から可愛い子から相談されたら、
はい、もう分かんないとは言えないんで、
はい、そうですよ
頑張って答えます、できる限り、
はい、
まあ、分かんなかったら上司、うん、
あの人に聞いてみな、
はい、
雪じゃなくて、ね、
班長に分かんない
やばいですかね。
まあ、でも待望のね、ね、可愛い可愛い子を入れたらぜひちょっと可愛がってあげて、
はい、
将来ある
そうですね、やめてもらったら困るので、
はい、大事に大事に
大事にしたいですね。
村井さんはまだ村井さんの職場には今年は
去年一人入ったんで、はい、一応私一人後輩います。
あら、どうなんですか、後輩ちゃんとは距離感とかお仕事の、
まあ、でもちょっと場所が離れてるんで、うんうん、作業場所があんまり喋ることはないですけど、うん、まあ、休憩時間とかたまにどうなのみたいな話をしたりはしますね。
頑張ってるねとか、
あ、そうです、
あ、もう きっと多分後輩ちゃんも嬉しいと思いますよ。
いやーそうですかね。
先週はですね、まあ、本当にお二人のすごいもうコツコツコツコツ真面目に取り組んでるんだよっていうお仕事の話を中心でしたが、今回はですね、じゃあプライベートのことちょっとお聞きしたく、お休みの時普段何されてるんですか？
私はエグザイルとか、
はい、
3代目とかランページ LDH が好きなので、
はい、めっちゃ好きですね。
めっちゃ大好きです、
はい、
なのでもうライブが決まったらすぐ応募かけて、もう当たればもう新潟でも大阪でも友達と一緒にライブに行くことが、
もう本当 LDH のためにそれが生きがい、
もうそれがないともう仕事頑張れないので、もう推しのためですね。
LDH にそんなハマったきっかけって何なんですか？
歌番組を見て、はい、3代目を見てめっちゃかっこいいと思って、
はい、
絶対ファンクラブ入ろうと、その歌番組を見た瞬間に友達とすぐ入ってファンクラブに。
もともと EXILE が大好きだからとか、なんか音楽この曲聴いてとかじゃなくて、歌番組を見て、
見てもう会いたいと思って、
はい、
生で見たいと思って。
それがいくつぐらいの頃なんですか？
高校3年です。18とかですかね、17か
に、この人たちに会いたいなと思って入って、実際に初めてライブでお会いできたのがいつぐらいなんですか？
え、いつですかね、やっぱ19とかです多分。
あ、もうすぐです。
すぐ、やっぱあの入りたてって当たりやすいんですよ、
はいはい、
なんで、まあ、席はちょっと遠かったですけど、うん、やっぱかっこよかったです、生は。存在するんだ、みたいな。
はい、
でもなんか、泣けてくるかなと思ったんですよ、生で見たら。もう涙も出なくて。
はい、
でも好きで、今も追いかけてます。
もういつか。
もう大好きです、本当に。
もういつか、あのフリスピーを取りたい。
はい、あ、欲しいですね。
こっちに投げて。
銀手とか飛んできた時あったんで、はい、もうガサガサ集めて、
はい、
持って帰りました。
もう本当にいわゆる推し活ですね。
推し活ですね。
多分今この私たちのやり取り会話、意味わかんない人は意味わかんないと思うんですけど、いわゆる本当にファン応援してる推し活にどっぷりハマってるよっていうお話を。
そうです、ガチ恋ではないので、
はい、
大丈夫です。
一方村井さんは？
そうです、私は中日ドラゴンズが好きなんで、お野球観戦、
お
バンテリン
ドームに
行ったり、一回東京まで、はい、東京ドーム行って。
それはいくつの頃から好きなんですか？
中 2? ぐらいから好きで、
はい、
中学校の頃も行ってました。
何の影響で？
お父さんが好きで、はい、ずっと野球テレビとかでやってて、はい、で1回中2ぐらいで1回行ったらもうドハマりしましたね。そっから行ってますね。
じゃあちなみに推し選手は？
岡田選手。
岡田選手
と今育成行っちゃったんですけど、はい、まあ、戻ってきてくれるって信じてます。
じゃあもうバンテリンドーム行くときは もちろんユニフォーム。
あ、もちろん岡田君のユニフォームで、はい、
すごい、もうガチ勢ですね。年間行ける試合とかあったら極力足運びたい。
そう、でも高校の時の方がいっぱい行ってましたね。年間15ぐらい
行
ってたんで、月3-4ぐらいで高校終わりに行ってたんで。
これちょっとオンエアの時はちょっと難しいんですけど、今収録の現時点ではドラゴンズ今勢いいですもんね。
うん、もう
この今の時点では
珍しいですね、
はい、本当にすごいよ。
もう2000何年ぶりにいっぱいあって、
はい、うん、果たして今この首位を果たしてどこまでキープできればどうかっていう。
そうですね、本当に
ちょっと急にスポーツの話題になるとポカーン。
全く分かんないですよ、スポーツ見るの好きですけど、
はい、もうそれよりも LDH
多分大好きなんですよ。
はっきりしてるんですね。なるほどなるほど。スポーツ観戦、村井さんスポーツ観戦が好きなんですか？
いや、自分がソフトボールやってたのもあって、
ほうほう、
野球とかそういう系は好きですね。サッカーとかあんまルール分かんないんで、まあ、ポカーン
なんかでもぽいっすね、ソフトボールやってる、マスカをしてる。
よっと。
ポジションは？
ショートです。
ああ、なんとなく。
動いちゃうんで。
動いちゃうんで。じゃあ基本体動かすのは好きなんですか？
ああ、めっちゃ好きですね。
俺、体動かす人が、前回の先週の話じゃないけど、普段のお仕事は椅子に座ってじーっとしてるんですよね。
もじもじしちゃいます、ね。
だから、そういう方だからこそ、そのお仕事のそのギャップ、ああ、動きたい、動かしたいっていうのがあるんじゃないのかなって。
まあ、たまに思いますけど、まあ無でいたらなくなるんで、
うん、
そういうの無になるのに頑張ってます
さあさあさあ、そして先週に引き続きね、今週も私たち犬山にある放送局からお送りしているんですけども、お二方どうですかね、この放送今もちろん地元の方もこの番組聞いてるんですけども、なんか二人が感じるこの犬山っていう街の魅力 どんなところだと思いますか？
やっぱ春とかは桜祭りとかも開催されるし、
はい、
夏は花火祭り、まあ、うかいとかも木曽川とかでやれるので、いろいろ楽しむとこいっぱいありますね。城下町もあるし、
はい、
で稲山城とかをバックに写真とか撮ると映えるんで、はい、いろいろありますね。
四季折々、
そうですね、
いろんなイベント、いろんな顔を見せと、
素敵だと思います。稲山、
あら、おしゃれ、
おしゃれ。
さあ、一方村井さんは？
そうですね、私はやっぱこの城下町の食べ歩きがすごい魅力的で、はい、定期的に行きたくなりますね。
なんか好きな推しグルメとかあるんですか？
はい、私もリンゴ飴、
リンゴ飴、
リンゴ飴めっちゃ好きで、もうその場でも食べて持ち歩いて、お持ち帰りもして、絶対買いますね。
リンゴ飴を食べたこともないんですよ。
今日買ってったらいいと思います。リンゴ
飴。当たり前のこと言いますけど、リンゴ飴ってリンゴを、はい、まあ飴細工で加工してるん
ですか？あ、そうです。今カットしてもらえますから。
あれをかじるわけです。違う。
カットしてくれる。もう一口サイズなんで、もう爪楊枝でぶっ刺してパクで。
いちご飴もないですか？
いちご飴もない。その、なんていうか、いちごはもちろん好きです。いちごも好きです。リンゴも好きなんだけど。あれがちょっとこうなってびっくりじゃないですか。
歯歯茎とかやられます。
そういうなんかそういうイメージがあれをガリガリって言ったりする。
あ、もうあもうパリン、うん、ゴリンゴリンって果汁ぐしゅんぐしゅん
ぐしゅんぐしゅんみたいな。今ものすごく擬音が鳴りましたけども、とにかく村井さんはリンゴ、イニヤマって言えばリンゴ飴。
はい、私の中では城下町はもうリンゴ飴ですね。
もう団子でも肉寿司でもなく、
それはまあちょっとあります。
あるけど、
リンゴ飴でかいですけど、はい。
なるほどなるほど、いやー面白いですね。清塚さんはなんか稲山グルメはこれおすすめですよとかありますか？
あ、牛タン。
あ、牛タンいいんじゃないですか？
あ、美味しかったですね。
へー、牛タン食べたんですか？
食べました。
満喫してますね。
一発目で行きましたね。
美味しそうみたいな。
稲山満喫してますね。やっぱいいですよね、美味しいもの食べれて、
天気も良くて
最高だと思います、はい、さあぜひ今放送を聞いている方もね、本当にお出かけ日和の時は稲山城下町お越しください。ではここでせっかくなので曲に行きましょう。
はい、
前回はですね、篠塚さんにご紹介していただきましたね、3代目を。
そうですね、はい、
なので今週は村井さん。
はい、
村井さんは何を紹介していただけるんですか？
世界の終わりのファイトミュージックって曲ですね。
セカオワ。
セカオワ。
この曲はなぜ？
セカオワがすごい好きで、
はい、
で、まあ、このファイトミュージックって曲はすごい元気をくれるんで、もう高校の時とかテスト前は毎日聴いてましたし、仕事行く前もたまに聴いたりして、自分を高めていきますね。
自分を高めていきたい。
そうです。諦めちゃダメっていう曲なんで。
聞きたい。はい、どうぞ。
では、
ぜひ。
では、この時間はね、本当、お仕事を頑張ってる全ての方々に、
そうです。
DJ 村井がお送りします。では、曲紹介お願いします。
はい。世界の終わりで、ファイトミュージックです。どうぞ。
JOZZ6ABFM Number One Community FM. Get ready for a lot of fun and excitement. United North 84.2 FM. Now let's start.
私たち大同メタル工業は、自動車、船舶、建設機械、一般産業向けなど多種多様な産業分野で使用される磁気受けを生産・販売している世界で唯一の総合滑り磁気受けメーカーです。これだけ聞いてもあまりピンとは来ないですよね。でも実はあなたの生活の身近な部分にも使われています。地域に支えられて創立85周年、これからも世界トップシェアであり続けるために、ものづくりへのたゆまぬ努力を積み重ねていきます。大同メタル工業。大同メタルグループは世界で唯一の総合滑り軸受けメーカーとして、お客様の声に耳を傾け、常にトップレベルの魅力ある製品を提供することで、世界中のお取引先様から信頼されるビジネスパートナーとしての評価をいただきました。また軸受け事業以外の新たな事業の柱に着手し、現在は 世界15カ国に有するグローバル企業に成長してまいりました。これからも世界で存在意義のある企業であり続けるために、進化のスピードを上げて揺るぎない企業価値の向上を図ってまいります。大同メタル工業。
大同メタル工業株式会社プレゼンツ大同スピリット、引き続きお付き合いよろしくお願いします。改めて本日はゲストに大同メタル工業稲山工場検査課の村井さん、そして篠塚さんを迎えてお送りします。先週もですね、少しお伺いしたんですけども、また改めてお伺いします。実際に2人が大同メタル工業で働いてみて感じる大同メタル工業の働きやすさ、どんなところに感じますか？
私はやっぱり連休とかがしっかりしてるので、
はい、
連休もあるし、有給も取得とかも全然取れるので、
うん、
そこはすごく素敵だなと思って、あと育児休暇とか、
はい、
やっぱ福利厚生もしっかりしてるので、
うん、
めちゃくちゃ安心して働きやすく毎日働いてます。
まあ、確かにさっきの話だとね、推し活、
ね、
LDH ライブも行きたいって言ったらスケジュール見てね、発表されたら
もうすぐ有給取ります。
もう取りやすいし組みやすいですもんね。
はい、
はい、もう有給は何ならそのためだけに取ってる。
いや、もうもちろん、はい、そうです。行かなきゃいけないんで。
ん、今ちょっとね、
もう呼ばれてるんで、もう。
ゆき呼ばれてる。
ゆき呼ばれてます。呼ばれてますね。
呼ばれて。
行くしかないんで。
行くしかない
んで。呼ばれたら。
で、行っちゃう。
もうすぐカレンダーに反抗して。
で、
有給。
申請して
。ありがとうございますって言って。
行きます。
お疲れんちゃんとか行きます。お仕事行きます。
なるほど、
はい、
こういうことができるのもちゃんと福利厚生がしっかりとされてて、
うんうん、
もう生き生きと充実してると。
そうです、
ね、でオフをそんなって推し活でも満喫してるからこそ日頃の仕事も
頑張れます。
いいですね。
はい、
村井さんはどんなところに何か働きやすさとか感じます？
そうですね、やっぱり篠塚さんも言った通り、友人と話していると、うん、本当私たちの会社かなり有給取りやすいんで、
うん、
もうすごいワークライフバランスが楽しくて、すごいいいと思いますね。
ワークライフバランスの言葉を知ってました。
そう、それを使いたくて、
はい、
最初の先輩に聞きました。ちょっといい横文字ない
ワークライフバランスを
保ちやすいですね。
なるほど。
もう
じゃあもう一つ素敵な言葉があるとしたら QOL、はい、だから大同メタル工業で働きながらQOL を高めていこう。
そう、高めれますね。
高めてるのを実感してるよってことですね。最高じゃないですか。
最高ですね。
最高な環境で働いてる2人なんですけども、
はい、
先ほどもねちょっと新入社員のお話も触れましたけども、何かちょっと先輩2人から今年ね入られた新入社員たち、もう間もなく2ヶ月が経とうとしている新入社員たち、何か社会人の先輩としてアドバイスを。この番組は本当にありがたいことに大同メタル工業の社員の皆様も聞いてらっしゃるということですのでね、はい、ぜひちょっと先輩からメッセージお願いします。
はい、まだまだわからないことだらけだと思いますけど、その時は遠慮なく上司や先輩に聞いて一個ずつ覚えていってください。人間関係を築くのはとても大切なことですが、一人でもいいので仕事の愚痴やプライベートの話をできる相手がいると、行きたくないなとか嫌だなと思う仕事でも次の日が楽しみになったり、一日の終わりがとても早く過ぎていくと思うので頑張ってください。
真面目すごいすごいすごいかっこいいですよ。
ですか？
自分で考えた。
自分で考えました。
考えた、
はい、
やっぱり自分がそうだったから、
はい、経験上
で今この言葉を聞いた新入社員がそんな人は私の周りにいないなと思ったら私のところにおいでみたいな、
ぜひ話しかけてくれれば、
はい、何でしたっけ、さっきあの社員食堂、食堂の大体前にいるんですか？
一番前に、
大体前にいる
アリーナに、アリーナで、はい、こちらアリーナって呼んでるんで、
アリーナにいるのが、
そうですね、右から2番目の
私なんで、はい、よかったら声かけて、
はい、
はい、
真ん中の席空いてるんで、
はい、真ん中全然どうぞ。3つずつなんですけど、端っこ端っこにいるんで。
これ、この会話は本当に社員の人しかわからないんですけど、まあまあ、でも、 そこにいるから、何か話聞いてほしかったりしたときは、はい、あと、あのね、三代目好きとか、ちょっと推し活が一緒だったら、
そうですね、
そういう話をしようよって
ことで。
はい。わかりました。まやさん、どうですか？
そうですね、この先仕事をしていく上でつまずくことも絶対あると思うんですけど、そんな時は周りの人を頼って一人で抱えないようにして乗り越えてほしいですね。そして自分が困った時に周りの人に助けてもらうように、まずは挨拶をしっかりとして周りの人とのコミュニケーションを大切にしていってほしいと思います。いいっすね。
なるほど、真面目ですね。
真面目ですよ。
それもやっぱり伝えたいメッセージを自分で考えて。
もちろん私の心から
も、ね、私の心からの
、はい、
ですね。まあきっとね、この言葉がまあ胸に耳に残っていただければ、まあいつでも気軽にこうやって相談できる先輩がいるよっていうのはいいですよね。
いつでもウェルカムです。
いつでもウェルカムでございます。そして、先週と今週ね、本当お二方に来てもらったんですけども、まあ、女性社員がねちょっとずつ増えてきてるよっていうのがこの大道メタル工業の魅力の一つなんですけども、何かこうものづくりに興味がある女子学生たちへ何か就職のアドバイスっていうのは何かありますか？現役のお二人から見て、こう女子ならではの目線で、近年ものづくりメーカーでね、女性の就職も高くなってるっていうことなんですけども、実際現場で働く貴重な声だと思うので、はい、
私自身ものづくりに興味はなかったです。はい、ですが働いてみてこの製品がどこに使われているのかっていうのを知れると、
うん、
すごく楽しく仕事ができるので、
うん、
私たちの工場は本当に男性社員が多いんですけど、
うん、
女性の方も全然働けるので、ぜひ一度ホームページを見てみて興味があるなと思ったら、ぜひ入社見学とかしてくれたら嬉しいなと思います。
おー、素敵。
はい、
いいですよ。
ぜひ来てください。
お願いします。
はい、
村井さんは
まだまだ、まあ、こういう工場とか、ものづくりの現場では、まあ、男性の方が若干多いところも多いですけど、女性の方もだんだん増えてきてるので、しかも多分現場の方はみんな優しく教えてくれてるので、不安なことが多いと思いますが、まあ、いろんなことに挑戦して頑張ってほしいと思います。
これでね、また二人の後輩にね、これを放送を聞いたりして、あの時、あの言葉で私ライドメタル工業を受けようと思いましたって言ってくれたら嬉しいですね。
めちゃめちゃ嬉しいです。
憧れますね。
憧れますね。
待ってますわ。
さあ、まだまだお話を聞きたいところでありますが、今週ももうあっという間にお時間が来てしまいました。
はい、
本当に先週に引き続きありがとうございました。
ありがとうございました。
どうですか、ラジオの出演2週にわたって。
やっぱ2週目の方がすごく心も軽く楽しくラジオできてよかったです。
確かに手の動きがもう異な
ってますね。緊張感なくなります。
前回は本当に手がとにかく大変でしたけども、はい、まあ、これは一人にやっぱり3代目の話を、大好きな話ができたから、はい、いいですね。推しは尊いでございます。
推しは尊いです。
はい、さあ、村井さんは。
そうですね、もうめっちゃ楽しかったですね。
ね、
もうそれしか言えません。
ありがとうございます。
楽しかったです。
はい、です。はい、じゃあ引き続きですね、この番組ではものづくりの熱い大道スピリットを築く社員のインタビューをお送りしていきます。というわけで、また来週もこの時間お耳にかかりましょう。ここまでのお相手は DJ フージーと
村井里穂と篠塚由紀でした。
また来週お耳にかかりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は大道メタル工業株式会社の提供でお送りしました。